おはようございます。4月26日の御言葉に聞きましょう。今日の聖書の箇所は詩編第60編1節から14節、旧約聖書893ページからと、テモテへの手紙第1第1章の15節、新約聖書385ページです。もう一度申します。詩編60編1節から14節、旧約893ページ、新約テモテへの手紙第1第1章15節、新約385ページです。お祈りを捧げます。全能の父なる御神様、今日も御前に集い、お一人お一人その置かれている場所で、あなたの御言葉に耳を傾け、そして御言葉を聞こうと、あなたの声を聞き分けようとしております。私たち一人一人を今覚えてください。それぞれのいろんな課題をあなたから与えられているということをまた今思います。なかなかうまくいかない現実がありますし、変わられない、変えようとしても変えられない自分や、そして周りの状況があります。その中でもがいている私たちでありますが、このことの中にもあなたが共にいて、道を指し示そうとしてくださっているということを信じて、主よ、あなたを見上げることで、もう一度前を向いて歩んでいけますように導いてください。本当に弱ったこの足腰を強め、人生の歩みをあなたに向かってなお一歩一歩進んでいけますように導いてください。辛い状況にある方を一人お一人を支えてください。体の弱さ、心の弱さを覚えている私たちです。本当に恐れて立ち止まってしまうような状況がありますが、主よ、震える体、震える膝をどうぞあなたが支えてくださると信じて、なお一歩前へと歩み出すものでありますように、なお置かれている場所でしっかりと立っていけますように導いてください。今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。いつも月の最後の主日の礼拝では詩編を読んでおります。今日も詩編を読んでまいりましょう。ただこの詩編60編というのは、昔からいろいろと物議を醸し出すといいますか、議論を呼ぶ詩編であります。それは、まあ、最初の一節、二節、いわゆる、とがきと言いますか、タイトルとも呼ぶ箇所なんですが、もうここに根本的な問題というか議論があります。見てください。詩編第60編、一節、指揮者によって、ユリに合わせて、ユリというのは、これ合わせてというのですから、そういうメロディー、節回しがあったんですね。それに合わせて指揮者によってですから、まあ、神殿や聖女で歌われた、そういう、歌であり詩であり読まれた、そういうものであったんだろうと考えられます。まあ、ちなみにユリというのはヘブル語で原文で申しますと、スーシャンと申します。前にも一度申したかと思いますが、アメリカ人やイギリスでよく女性の名前としてスーザンというのがありますが、あの名前のもともとはこのヘブライ語のスーシャン、ユリから来ていると言われています。日本でもユリさん、ユリコさんとかね、多いのは、まあ、やっぱりそういう流れ同じだなぁと思います。そして、定め、ミクタム。ミクタムっていうのは、 教えの詩編という意味ですね。ですからその後ダビデの詩、教えという言葉が出てまいります。で、問題はですね、どんな状態でダビデがこの詩を書いたのかというのが2節です。ダビデがアラム、ナハライム及びツォバのアラム、アラム人ですね、アラムと戦い、ヨアブが帰ってきて塩の谷で1万2000人のエドム人を討ち取った時と、これは実際にはサムエル記、旧約聖書サムエル記下8章の13節から14節に書かれてあります。ちょっと読んでみますと、ダビデはアラムを撃って帰る途中、塩の谷でエドム人1万8000人を撃ち殺し、名声を得た。守備隊を置く、彼はエドムに守備隊を置くことにした。守備隊はエドム全土に置かれ、全エドムはダビデに隷属したと。戦争に勝った後にエドムというところに攻め込んでですね、エドムってのはとても大きな国でした。割とイスラエルとは近い民族、血のつながりもあると考えられているような隣にあるそういう民族国家なんですが、そこを支配下に置いた、隷属したということは、貢ぎ物屋を差し出す、差させる、あるいは税金を納めさせる、そういう状態にしたということですよね。で、その戦いに勝利したんだと、その時に歌ったんだと書かれてありますから、そうであるならば、作られた詩というのは、歌っていうのは当然勝利の歌と言いますか、神様への感謝や喜びの歌であるはずなんですが、ところがですね、この詩編の60編の内容は3節、神よ、あなたは我らを突き放し、怒って我らを散らされた、どうか我らを立ち返らせてください。この散らされたと訳されているヘブライ語はパーラーツということ、パーラーツという言葉です。破壊するとか、崩れるという言葉ですから、これは戦いに負けて軍隊が、兵士がチリチリになってしまった状態なんですね。散らされたっていうことでしょう。どうか我らを立ち返らせてください。立ち返る、これも修復という言葉ですね。まあ、悔い改めるとか、元に戻す、回復するという意味もあるわけで、したがってこれは、勝利じゃ、どころじゃなくて、むしろ敗戦ですね。みんな逃げ去っちゃったっていうことなんです。どうしてですね、おかしいじゃないか。エドム人に勝ったんじゃないのかと。隷属させたんじゃないのか。どうして敗戦の歌になっているのか。苦しい、助けを求めている歌になっているのじゃないか。どうでしょう。で、考えられていることはですね、こうだろうと考えられていることは、2節のダビデがアラム、ナハライム及びツォバのアラムと戦いっていうとき、その戦いが実はとても苦戦をしたんだ。苦しい戦いだったんだって言うんです。さっきサムエル記下8章にこの出来事が出てくると。実はですね、そのエドムとの戦いの前に、次々とイスラエルに襲いかかってきたことが記されています。ペリシテや、アラムや、モアブや、アンモンや、もういろんな民族がですね、戦いを挑んできたんですよね。これはなぜこうなったのかっていうと、ようやくダビデがイスラエル12部族の全体の王様、ユダ族、だけではなくて12部族全体の王様になったっていうのがサムエル記下の5章なんですね。そしてエルサレムという町をエブス人から奪い取って攻略してですね、そしてイスラエルの首都にして、それこそいよいよエルサレム、神の箱をエルサレムからに安置して、まさに周りの外国の 人々国からもですね、あ、ダビデ王がこう王様についてイスラエルを治め始めたなぁと。で、だんだんこう、のしてきたって言いますか、のし上がってきた感じがあって、これはこのまま放っておいてはいけないと。今のうちに叩いておこうとして、どうやら周りの国々が結束して、連帯してですね、イスラエルを攻めてきて、もう亡き者にしようとした、 そういう戦いであったんだろうと。まあ大体建国をしたりですね、王様が変わった時には、王の代がね、代替わりした時は、やっぱり敵国にとってはチャンスですよね。やっぱり攻め込むチャンスだ、ないでしょうか。そういうところなんですね。だからダビデにとってみれば、まだね、王様としても国家としても、ちゃんとしてない状況で、窮地に陥ったんだということなんですね。だから、当初、その、いくつかの戦いで、敗戦を喫した。このダビデが、その時にこのダビデがこの50編を読んだのではないかと。主よ助けてください。4節。あなたは大地を揺るがせ、打ち砕かれた。どうか砕かれたところを癒してください。大地は動揺しています。これ普通この大地が揺れるとかですね、覆されると、これ地震に起こったことを時に、使われる。そういうような言葉なんですね。なのに、なんかこう、まさにダビデにとってみれば、立っている地盤そのもの、この自分の、まさに立っている地盤そのものが転覆させられるような、あるいはもうこの地域、パレスチナの他の国々も含めて、このが、今本当に動いているっていうか、そういう状況ではないか、感じたんだっていうことですよね。打ち砕かれるってことは、パーツアームって言葉ですね。これも、裂ける、割れるっていう、もう大地が割れてるんだって。そういう中で、それこそ、存亡をかけた、戦いを今、しているんだと。で、ここでもし負けてしまったならば、もう国がなくなってしまうかもしれない、まさに命がけって言いますか。生き残りをかけた戦いなんだって言うんですよね。だから5節、あなたはご自分の民にね、辛苦を思い知らせ、よろめき倒れるほど辛苦の酒を飲ませられた。もう 全軍を率いて言ってるんだけれども、なかなかね、勝てないんだっていうことでしょう。ですね。で、もちろんですね、この後、結果的にはですね、結果的には、勝利を、一つ一つの戦いにこう勝利していく中で周りの国々を平定していって、でその中にエドムまで支配して隷属させたっていうのが、まあ、結果的にはそうなっていくんですけれども、その戦いの道中では、やっぱり非常に苦しいところがあったんだということで、その時にダビデがこの60編の詩を歌ったんだ、書いたんだっていうことなんだと。なるほどなと思うのは、こういうふうにダビデはいろいろな状況の中で神様への祈りや言葉を、あるいは賛歌、詩を書いたはずなんですね。おそらくそばについていた書記官がいて、で、そういうこうダビデの言葉や歌を記録した、残した、記していたんだろうと考えられますね。それが後々にダビデ詩集とか、ダビデ歌集とか、ダビデの言葉集と呼ばれるように残されていて、そして礼拝の中でも歌われるようになっていくわけですよね。でですね、おそらくこの勝利の歌も歌ったはずなんです。ダビデは、これの戦いに最終的には勝って、エドムを平定し、自分の隷属した時にもきっと勝利の歌も歌ったんだと思う。けれどもなんですよ。けれども、残ったもの、つまり残されてきたものっていうのは、人々が、ああ、これいい歌だなとか、自分の気持ちにぴったりだなとかですね。それは、やっぱりね、ダビデが、勝利の時じゃなくて、もう敗戦になるような、やばかった。もう本当に厳しい時に歌ったこの5、60編のこの歌の方が残ってきたってことなんですよ。で、その出来事の中で、この詩編が、なるほど、残ってきたっていうのは、なるほどなと思う。つまり共感する。多くの人たちが共感する。もちろん、勝利も共感するけれども、あ、こういう時あるよね。あ、ダビデでも、ダビデさんでも、ダビデ王でも、こういう厳しい状況があったのか。連戦連勝したわけじゃないんだ。厳しい状況もあって、そこでダビデも歌ったんだなと、そう、人々が 共感してきて、そして歌うようになったから残っていったんです。そして礼拝の中でもこれが歌われるようになったんです。もう一度申します。ダビデはこの他にもたくさんの歌や歌集っていうのがあった。その中で残されてきたものが、ここに残っている詩編になっているんです。まあ、ちょっと余談なのかもしれませんが、江戸時代の俳人に小林一茶という方がおられましたよね。松尾芭蕉や与謝蕪村なんかと並び称される。この一茶の方は生涯、まあ、65歳まで生きるんですが、生涯公に発表した俳句は2万首あった。2万ですよ。2万の俳句を作った。まあ、でも、私たちがよく知っている、例えば、めでたさも、中ぐらいなり、おらが春、なんていうのはですね、実は、若い時に作ってないんですよね。彼は、簡単に言うと14歳で、自分の生まれたお母さんが亡くなるわけですよね。そして、ママ母に厳しく育てられるもんですから、もう父親が話そうとして14歳で、江戸で、で、まあ、いろいろ苦労して、ようやく25歳とか6歳ぐらいに、こう、俳人として名をあって、そして、それから、松尾芭蕉と同じように、こう、旅をして、俳諧を作っていくんですよね。まあ、で、ようやく名前が売れるようになって、まあ、故郷に40歳ぐらい前にようやく、まあ、これまた相続問題がいろいろあるんですよ。いろいろあって、ようやく50歳ぐらいに家庭を持って結婚して、でもその奥さん、ようやくその時に、歌った歌が、50歳の歌が、このめでたさも中ぐらいなりおらが春なんです。ところが、奥さんも亡くなり、その産んだ子供も亡くなっちゃって、そして非常に厳しい状況で、つまり58歳の時に歌った歌が、あれなんて有名な、やれ打つな、ハエが手をすり足をする、有名な、打たないでくれって言って、ハエが手をすり足をする、あれも非常に厳しい状況の中で歌ったんだ。二万首の中でも人々の本当に胸を打つのはそういう詩だ、詩訳なんだな。ダビデもですね、本当に残されてきたダビデの詩っていうのはこういう厳しい時、辛い時の詩なんだって。もちろん賛美の詩もあるんですけれども、どうでしょうか。で、この、まあ、その意味で言うとこの詩編60編の深さ、凄さっていうのは何よりも6節です。読みます。あなたを恐れる人に対してそれを警告とし、真理を前にしてその警告を受けるようにされたと。警告と訳されている言葉はヘブル語のネースという言葉で、これは本来は旗ですね。パタパタとはためく旗なんです。だから前の口語訳は、あなたは一つの旗を立てられました。新しい聖書協会訳共同訳も、あなたを恐れる人には一つの旗をお与えになりました。旗ってのは印ですよね。これは、この旗のもとに集まれとか、旗を先頭にして進軍するとか、まあそういう印なんですね。で、これは、ダビデがです、ここで何を言ってるかというと、この苦しい戦い、敗戦、序盤での敗戦ですね。これを自分たちが戦いがうまくいかなかったことを神様は一つの印、旗として私たちに与えてくれたんだって言ってるわけです。つまり逆に言うと、この出来事を忘れないように印として。だから、新教大学はあなたを恐れる日だ、それを警告としてっていうのはそういう意味なんですね。まさに、この詩編はミクタム、教えの詩編でしたよね。この敗戦は忘れないようにと、一つの旗、インターネットでも、E メールなんかでも、この旗を立てるっていうのがあるじゃん。あれ忘れないように、このメールは消さないようにって、旗を立てておくんです。注意をしておく。俺と同じなんです。警告としてね、この敗戦を忘れるなと言って、神様は私たちに真理を前にしてその警告を受け入れるようにされたと。本当のところを信じる、信仰を得る、悟りを得るために警告としてね、印として与えられた、そういう出来事として私たちはこの敗戦を受け止めようっていう。ちょうど徳川家康が、 武田信玄と若い時に軍勢と戦って三方ヶ原ですね、大敗を喫しますよね。そしてその逃げて帰った時、あの時の自分の情けない姿を掛け軸にして家康は忘れないようにして、その自分の情けない、これを戒めにして掛け軸にしていつも眺めていたと言われ、あれと同じなんです。この敗戦、自分たちの戒めなんだ、警告だ、そうしますからって言うんですよ。から7節、あなたの愛する人々が助け出されるように右の御手でお救いください、それを我らへの答えとしてくださいと。つまり警告として、印として、これを本当に教訓として私たちは受け止めますと。だからこのあなたが愛しておられる私たちをどうか助けてくださいって言うんです。我々への答え、いつかその助け出して、あ、ちゃんと神様は私たちを愛してくださっていたんだな、見ていてくださったんだな、ということを覚える、そういう答えが与えられるようにしてください。まあ、警告だけでは終わらないようにさせてくださいって、そういう言葉なんですね。どうでしょうか。なるほどな、と。で、我々もそういうことがあるんじゃないのかな、と。なるほどと思うのは、うまくいかないと、我々もね、ダメだなと思う、思い通りに計画が運ばない、失敗しました時に、その時に人が問われる、その時に人が問われるんじゃないか、その人がどうなのかってのは問われる。まあ、こんなことすぐ忘れてね、ああ、ダメだった、失敗したな、と。もうなんかで憂さを晴らしてですね、もうなかったことにしたいって思うような人もいるでしょうし、あるいはですね、あ、運が悪かったんだと。こんな風になったのは、たまたま運が悪かったんだと。うまくいかなかったんだ。でもいつかね、今度はね、運が良ければうまくいくだろうという風に考える人もおられるかもしれません。しかしこのダビデ詩編60編は、いや、この自分の失敗は、うまくいかなかったことは、自分の人生における警告、旗が立ったんだ。このことを忘れるなっていうことなんだ。これは自分への戒め、教訓だよと。このこと忘れちゃいけないよと。忘れるなよ。お前の愚かさですよね。若い時にね、無茶した。家康のようにですね、そういう自分勝手な情けない自分だったかということを、若かったなと思うようなことをね、忘れちゃいけないよと、旗を立てるって、そういうことなんじゃないか。まさにそう受け止めていこう。そしていつか神様に愛される、いつか神様に、愛されるもの、そういうものになっていこうと、そういう決意、思いが述べられているんですよね。どうでしょうか。なるほどと思わせられます。で、この後じゃあどうなっていくかと申しますと、実は8節以下は、これはダビデが作ったのだろうかと、そうは言えないのではないかという、これまた議論になっている箇所なんですね。まあ、後で8から10は読みますが、その後の11節が特にそうなんですね。なぜか、11節見てください。包囲された町に誰が私を導いてくれるのか。エドムに誰が私を先導してくれるのか。急にエドムが出てくるんですね。これは確かに60章のその最初の部分の2節に、エドム人を打ち破った時とありました。それが、エドムが誰を私にを先導していく、包囲された町に、これ多分エドムが包囲している町なとことなんですね。エルサレムにしろ何にしろね、それに誰が私を導いてくれるのか、エドムに戦いを挑んでくれるのは誰が私を先導してくれるのかっていうところで、エドムが、なんかね、その町を支配しちゃってるんだ、それに向かって誰が 戦いを挑むんだろうかっていう言葉です。そして12節下に、神よ、あなたは我らを突き放されたのか。神よ、あなたは我らと共に主従にしてくださらないのか。どうか我らを助け、敵からお救いください。人間の与える救いは虚しいものです。神と共に我らは力を振るいます。神が敵を踏みにじってくださいます。だからエドムに対して戦おうとしているんです。まあ、内容的には2節で、エドム人が出てきますから、その前に祈っているんだと考えれば、ダビデがね、それは辻褄が合うのかもしれませんが、しかしエドムが包囲された町に、これ、どうも、なんでエドムだけなんだろうかっていうことなんですよ。先ほど申しました。アンモン人やアラム、モアブ、ペリシテっていうのが外敵にいっぱいいたんです。それなのになんかエドムだけが、問題になっているっていうのは、これはこの背後に何があるのかって考えられていることが、実はエルサレムがバビロニアによって滅ぼされますね。これを、エルサレム、バビロンによる、そして捕囚といって、ユダヤ人たちがバビロニアへ連れて行かれる。ところがあります。イスラエルの国がなくなってしまう。捕囚、バビロン捕囚ということですよね。で、その敗戦の時に乗じて、これは歴史的にはっきりしてるんですが、そのイスラエルやの、やエルサレムの町に、こう連れて行かれたり、今戦いに敗れてしまった状態のところに、実は、エドム、隣のにいた国のエドムの人たちがバーッと入ってきて略奪したんだ。歴史的にはね。今いいチャンスだと。弱くなってるから、バビロニアがもうエドムの人たちをやっつけようとはしませんから。入り込んで食料や、家畜とか財産を略奪し、あるいはユダヤ人をの多くを自分たちの奴隷にして引っ張っていったり、畑や土地に住み込んではこれを自分たちのものにしたと奪った。そういう歴史があるんですよ。で、このことは例えば詩編137編の7節にこうあります。主を覚えていてください。エドムの子孫、エルサレムのあの日、彼らがこう言ったのを、裸にせよ、裸にせよ、この都のもといまで。裸にするっていうのは、こう裸一貫って言いますが、こう何も無一文ってことですね。うん、全部奪い取ってしまえって。この都のもといまで。だからエルサレム神殿まで全部奪われてしまったんだって。もちろん、エドムは、今日ここにありますように、ダビデによってずっとイスラエルにある時期まで隷属されていたんですね。苦しい目を持っていましたから、その腹いせ、支配されてきた、その腹いせもあったんでしょう。だから、しかし、この11節以下の状況が、そういう状況なんじゃないかと。つまり、バビロニアに捕囚された。その後に付け込んでですね、その、状態になっていたエドムのことを、後々の人たちが、なんとかね、あのエルサレムの都をもう一度取り戻せないのか。エドムに対して、誰が私たちを先導してくれるんだろうか。神よ、あなたは我らを突き放されてしまったのか。もうね、捨ててしまったのか。いや、そんなことはない。人間の与える救いは虚しい。神様が共にいつか戦ってくださる。で、まあそういうふうにこう、エドムに関して、ダビデがこの、したことを思いながら、もうその、自分たちがこの詩編を、ダビデの詩を礼拝の中に取り込んでいくときに、神殿の礼拝の中で共に歌おう。さっきもありました。指揮者によって歌う、ユリに合わせて歌うときに、もっと自分たちの心、今の状況に沿うような形で、この言葉が付け加えられたのではないかと言われているわけです。だから、11節、包囲された町に誰が私を導いてくれるのか、エドムに誰が私を、先導してくれるのかって、これ、私っていうのはここに一人称で入ってくるんですよね。これはもう、なんていうかな、自分たちのことなんだ。この私を、 私をっていうね、導いてくれるのは、もう非常に個人的なそういう思いになっているんだっていうことなんです。まさにね、私たちを導いてくださる方がいつか与える、まあ、これが後々のイエス様とかになる、まさにいつかあのダビデ王のようにですね、ダビデが、再来がもう一回与えられて、私たちを導いて、つまりダビデの子の、イエス様をダビデの子というふうに言った、あの待望になっていくわけなんですよね。いつか私たちを導いてくれるように、人間の与える救いは虚しい。この人間の与える救いは虚しいの虚しいという言葉は、ヘブル語のサーワー、あるいはシャーウー。まあ、いろんなちょっと発音があるんですけど、これはですね、もともとは偽りだという意味とか、儚いという意味ですね。人間の与える救いは偽りだっていうのは、どっかで打算があるんじゃないか。本心からもう、何もかもね、すべてのことを、本当に 100% 愛してくださる、助けようとしてくださることにじゃない。人間の愛はどっか偽りがあるという意味と、2番目、儚い。一時的だ、まあ、この世的だっていうか、あ、一時的に助けてくれる、そういうものだという意味もございますよね。今日の新約聖書の言葉として、テモテへの手紙第一第一章の15節を読みました。短いので読みます。キリストイエスは罪人を救うために来られたという言葉は、真実であり、そのまま受け入れるに値します。私は罪人の中で最たるものです。というね。だからイエス様、つまりまさに人には寄らないのだと。誠の救いは、その罪人を救ってくれるのはイエス様お一人なんだって。です。自分はその罪人の中で最たるものなんだ。これ前の口語訳で、私はその罪人の頭であるって言って訳してましたね。頭っていう感じ。今回新しく出た、2018年出た聖書教会、共同訳も、再び私はその罪人の頭ですっていうふうに訳していますね。そっちの方がなんかいいですよね。慣れてる。人間の、与える救いっていうのは本物じゃない、一時的なんだ。イエス様こそ誠の救い主なんだ。本当にピンチの時に、窮地に陥った時にですね、そういう体験、経験をした人っていうのは、よく言われますよね。本当にイエス様こそ自分の真の救いだ。人の救いも、もちろん助けになる。大事なんだけれども、本当にその命を生きるか死ぬかの経験をした人は、いやー、イエス様こそ本当の救い主だということを知ると言われていますね。本当にそういう経験、と言われております。最後にですね、最後に一つだけ、このもう一度詩編60編を見ていただきたいんですけれども、この8節から10節最後に申しました。残しておくと申しましたが、8節、神は聖女から宣言された。私は喜び勇んで試験を分配しよう。スコトの脳を準備し、測量しよう。ギレアでは私のもの、マナセも私のもの、エフライムは私の頭の兜、ユダは私の采配、モアブは私のたらい、エドムに私の履物を投げ、ペリシテに私の叫びを響かせようと。これ、4節に、神様の聖女からの宣言された。この宣言、聖女から宣言ってどういう意味かというと、神殿に、あるいは聖女に仕えている祭司や預言者が、旧約聖書や律法などから、神様から示された言葉として、集っている、聖女に集っている人たちに、語った言葉なんだ。神様からのこれは言葉だ、っていうふうに言われた言葉だよ、と言われているものなんですね。で、この言葉の受け取り方なんです。一つの意味は、全世界は神様のものだって言ってるんですね。これはユダヤ教の方々が、全世界は神様の土地だ。スコトもギレアでもマナセもイフライムももちろんユダもモアブもエドムもペリシテも私の 土地なんだってなりますと、だから力で奪っていいということになっていくと。しかしキリスト教は伝統的にはこれはそうは受け取ってきませんでした。これはどう受け取っていったのかというと、だから、スコトもギレアでもマナセも神様の土地なんだって。だから全世界に出て行っても大丈夫だよって言うんですよ。そこにも神様はいる。異邦人の町、全然違うところにも神様が、そこは私の土地だよ。私がそこにもいるよ。そこにもちゃんと神の民がいるよ、支えがあるよ、決してユダだけじゃないよというね、そういう思い、全世界はどこでも神様はいてくださるんだっていう、これが私たちの読み方なんです。これは本当に大事だと、この違いは大事ですね。神様が全部神の土地だって考えるのと、いや、神様はどこに行ってもいてくださるんだ。どこでも神様がの町な、土地なんだから、そこにも神様が必ずいてくださる。そこ、どんなに離れたところでも神様の土地なんだから、そこに神は共にいてくださる。この考え方に生きる。昔の賛美歌で532番あったんですよね。これ、今の賛美歌にないんですよ。ひとたびは死にしみも、主よ、よりて、今生きぬ。有名なね。昼となく、夜となく、主の愛に守られて。あれの2番がこうなんです。主の受ける試みも、主の知らぬ悲しみも、映しよ、つまり現代、今のように、あらじかしないんだよ、と。いずこにも、宮と御湯、これいいですよね。いずこ、どんなところにでもイエス様の宮、足跡っていうのはね、見れるんだって、ね。本当にまさに今日のこの箇所と通じます。どんなところにもイエス様の足跡、イエス様がいてくださる。共にいてくださる。いや、もう前もって行ってくださっているんだって言うんです。これ原曲は Dying with Jesus って始まる。イエス様と共に生きる。死ぬ時に、by death、死によって、reconned mind、私が神様のものだということを知っていくんだっていう、まあ、素敵な、賛美歌なんですよね。ないのが残念なんですが、言い方を変えるならばですね、人の助けというのは、この世だけのものなんだ。でも、ダイイングね、イエス様と、神様と一緒に死ぬ、イエス様と Dying with Jesus です。イエス様と一緒に死んでも、そこでも死を通しても私はイエス様のものだっていうことをわかる。だからずっと死を超えてまでも愛してください。その意味でですね、もう一度7節見てください。あなたの愛する人々が助け出される。この愛するっていう言葉、ヤーディードっていう言葉です。普通アヘブっていう言葉が使われ、ここはヤダが使われ、つまり賛美する、褒めたたえる。で、前の6節、あなたを恐れる人、これ対応してるんですけど、あなたを恐れるのはヤーレーっていう言葉です。心配するとかね、恐れかしこむ、恐れかしこむものは確かに、そのね、この旗を立てて、ああ、これ覚えなきゃいけないね、忘れちゃいけないよね、自分の敗戦をって思う。でも、そのことをさらに、7節はむしろ新約聖書の信仰だと言われているぐらいです。6節が旧約聖書の信仰とするならば、7節は、わたたの愛する人々が助けられるように、神様のことをやだ、賛美する。褒めたたえる。そういうものを神様は、ヤーディッド、愛してくださるんだと。神様を、賛美するものを愛してくださる。その人々が必ず助け出されるんだ。右の見てで救われるんだ。それが私たちへの答えとなる。死をも超える、その導きの中で生きることが、まさに、愛してくださる方を見上げながら、めげないで、絶望しないで、なお希望 を抱いてね、愛いものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の地なる御神様、今日も詩編を呼ぶことができました。感謝です。本当にいろいろなこと、辛いことがありますが、それをあなたはちゃんと導いて、すべてのことを益としてくださると。すべてのことを益としてくださる。その信仰に、私たち、生きるものでありますように、どうぞ我々を支え、守り、導いてください。皆によって祈ります。アーメン。